医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の3回目、角膜移植再生医療と題して、京都府立医科大学眼科教授外園千恵さんにお話しいただきます。聞き手は東京慈恵会医科大学客員教授多田則夫さんです。
本日は京都府立医科大学眼科外園千恵教授をお迎えして、角膜移植再生医療についてお話をいただこうと思います。その前に、まず角膜移植の意義と角膜移植が必要となる角膜の病変についてお話を聞きたいと思います。
はい、よろしくお願いします。はい、角膜移植というのは、まず角膜がどこにあるかということなんですが、皆さんの目のいわゆる黒目と言われているところが角膜です。透明なので目の中が見えていて、目の中の組織が見えて黒く見えますが、カメラと一緒で、その表面にあるレンズですね、透明な膜が濁るだけで見えなくなるので、そこを入れ替えて透明な角膜と、変えるっていうのが、角膜移植となります。で、角膜は五層構造をとっていて、上皮、それから膜があって、次実質っていうコラーゲンでできた層が 90% 以上です。そしてまた膜があって、内皮という裏の細胞からなる一層の膜があります。この移植は、角膜移植は日本では約100年前に始まっていて、60年前ぐらいからアイバンクが角膜を斡旋していますが、最初は全層という、全部五層を入れ替える、角膜大体1センチぐらいの直径の中の7ミリぐらいの直径を入れ替えるだけで、濁ってた角膜が透明になって見えるという全層移植がずっとなされてきました。現在では上皮だけを変える上皮移植や、内皮を入れ替える内皮移植という部分移植というのも普及しているところです。
基本としてはやっぱり全層移植が基本である。
はい、全層移植が大体半分ぐらいなんですが、病気として内皮が悪い病気が水疱性角膜症という、裏が悪いことで角膜の水分代謝がうまくいかなくて腫れる水疱性角膜症というのが増えてきてますので、内皮移植が 3-4 割、全層移植が5割、上皮移植が 5% ぐらい、そんな感じです。はい、
あと適応となる疾患では先天性の病態とか、あと角膜ヘルペス、はい、これ感染症ですね。あと、はい、先生ご専門のサイトスティーブン・ジョンソンとか、はい、こういうのもあると思うんですが、はい、どういう、
はい、いろんな病気で角膜が濁ります。感染症ヘルペスであったり、あるいは若い人がコンタクトレンズの使い方悪くて菌がついて真っ白になったりとか、あるいは変形する病気、円錐角膜という角膜がとんがってくる病気とか、いろんな病気が角膜を変えることで治ります。
移植、実際そこで移植をするわけでありますけど、はいはい、どのような手術が行われている、またどういう手法を取るのでしょうか。
はい、前層角膜移植というのはシンプルで、麻酔がかかった状態で真ん中の角膜をトレパンという、だいたい7ミリとか 7.5 ミリというきれいに切り取る、それ専用のメスがありますので、それで外してドナーからほぼ同じサイズで移植すると、だいたい1時間ぐらいの手術です。で、上皮移植というのは、上皮のステムセルというのが角膜の周辺部にありますので、そこをドナーさんからいただいて、そして、濁っている上皮を取って入れ替える。内皮移植というのは、傷んだ角膜内皮が裏面ですね、裏面にタイルのようにある内皮細胞が、減ってしまっているのが、 角膜内皮が悪い人の状態で、それを、まあ、肺で、そしてドナーから作った本当に50ミクロンとか100ミクロンという内皮を含んだ薄い層を入れる内皮食というのが大きくは3つに分かれます。
はい、ですね。そういった古来っていうか、まあ、100年前からこれが始まったっていうことなんですけども、はいはい、そういった中で、まあ、困難事例もいっぱいあったと思うんですけど、はい、そういう中で特に先生とか反対がやられている再生医療の実用化がここのところ非常に進んできております、はいはい、これとの関連性も先生、はい、教えていただければと思います。
角膜移植が普及する中で、いわゆる普通の角膜移植ではならない病気が上皮という一番表面の病気が治らないことが分かってきました。で、角膜上皮ステムセル疲弊症というふうにカテゴリーが分けられてますが、白目と黒目の境目に角膜上皮の、まあ、元になるステムセルがあります。で、そこが、まあ、やられる病気は例えばやけどとか薬品が目に入ったりとかで、病気でいうと薬疹で、まあ、命が亡くなる方もある、まあ、重症薬疹が目の粘膜もただれて、まあ、ビランになってステムセルがなくなります。で、そういうステムセル疲弊症ではドナーからのステムセルを移植して治ることもあるんですけど、スティーブンソン症症候群と粘膜転疱瘡とそれから熱消化学外傷はうまくいかないので、それを何とかするために再生医療が開発されてきました。
なるほどですね、はい、実際は再生医療に関して、まあ、いくつかパターンがある、はい、ということもお聞きしておりますが、はい、どういうことを具体的に、
はいはい、すでに3製品が、まあ、研究して有効性を見て安全性を見て治験もして3製品が承認されています。いずれも上皮が悪い病気で、先ほど申しましたステムセル疲弊症が適用となります、うん、で、中でも化学外傷は片目だけっていう場合がありますので、その場合は健康な受傷してない目からほんのわずかな細胞を取ってきて、それを人工的に増やして病気の方の目に移植する、これがネピックという製品の自家の角膜上皮シートの移植になります。で、口腔粘膜を使った製品が2種類あるんですけども、これは両眼性の病気が適用になる自家移植で、患者さんの口の粘膜細胞を取って人工的な上皮シートにして、そして病気の目に傷んだ上皮を外して移植すると。
羊膜を使ったりするっていうことですか。
はい、はい、で、羊膜を使わない細胞だけの製品がオキュラルというもので、で、羊膜を使って羊膜の上に細胞が多層化したものがサクラシーと呼ばれます。で、サクラシーは白目の方も黒目の方も粘膜を羊膜という膜の上なので、いろんな場所に置くことができて、切ってデザインして3つぐらいに分けておくこともできますので、
素晴らしいですね。
はい、オキュラルという羊膜がないものと羊膜があるものは今、まあ、少し適応も違うねっていうことが分かってきているところです。
で、実際こう角膜移植をした場合も、はい、まあ、うまくいかない場合もありますけど、はい、どのぐらい持つんでしょうか。
角膜移植が順調にいく、いわゆる最初に申し上げた前層移植は、若い方だと遠性角膜だと20歳ぐらいで移植をされますけど、うん、一生いける方もありまして、はい、一生いける方の方が多いです、はい、3割ぐらいが再移植かなというふうに、はい、
何度も再移植はできる。
あ、できます。拒絶反応を起こしやすいタイプの病気もあるんですけど、うん、私の経験では右目5回左目5回ってされた方もあって、少し回数重なると免疫抑制剤をシクロスポン1錠ぐらいちょっと数ヶ月飲んだりしますけども、5回目に成功するとかそういうことありますので、移植の回数が何回だからダメってことはありません。
なるほど、はい、とりわけ、まあ、先生のグループが開発された自家移植みたいなものですから、
はい、
免疫的には非常に排除機能が、
ね、自家移植は免疫抑制剤はもういらないです。最初だけでして、ステロイドも少なくていいんですけど、難しい病気、まあ、口腔粘膜上皮シート移植を必要とする病気は自己免疫的な要素がありますので、病気によってまた濁ってくるというところがこれからの解決しないといけない課題になってくると思います。はい、
ありがとうございます。あと、まあ、手術におきまして年齢制限とかですね、はい、それからあと所要時間とか、はい、まあ、手術の仕方によっても違うと思うんですけど、はい、入院期間、費用などを教えていただければと思います。
まず、手術を受ける方の年齢制限ですが、うん、子どもは拒絶反応なり薬の副作用が出やすいので、小児はよほど悪い人だけということで慎重になってます。で、上はありません。95とか99歳でも受けることができます。 それはやっぱり免疫抑制剤も少なくて短期で済むということがあります。入院は通常1週間ぐらい、はい、1時間ぐらいの手術で角膜移植ができます。
費用に関してはどう？
はい、費用は全て保険がカバーしていますので、再生医療製品は数百万から1000万超えるものもあるんですけれども、これは対象患者さんが希少疾患ということで保険収載いただきましたので、患者さんは、高額医療制度を使う中でそんな1000万とか全く負担せずに受けられるので、海外の研究者からは日本はいい国だなっていうふうに言われてます。
そうですか。
はい、
そういうわけで、特に日本は非常にこれ発達して進歩していると思うんですけれども、
はい、
こういった再生医療はもちろん非常に今後期待を持てるんですけど、もともとのやっぱりドナーっていいますか、こういったアイバンクっていうのが大切じゃないかと思っておりますが、その
あたり
先生。
ありがとうございます。アイバンクは最も長いところで60年以上の歴史がありまして、各都道府県に最低一つのアイバンクがあります。でもすごくドナーの数に差があって、0から1がんのところから年間100がんのところもありますので、実はドナーになりたいというお気持ちを十分に救えてない可能性もありまして、それをどうするかが今課題になっています。
むしろドナーっていうのは我々国民が、その応募しなくてはドナーになれないわけで、骨髄のドナーなんかと違って、目のドナーの場合は何歳でもよろしいわけですね。
はい、90歳代でもドナーになることができまして、保存角膜といって子どもの病気に、表層移植が子どもにできたりしますし、いろいろと無駄になることはなく、まだまだドナー足りないので、少しでも興味がある方がいたら、アイバンクに連絡いただいて詳しくお話をさせていただけたらいいと思います。
やっぱり眼科の先生にこれを相談して、そこに、アプライするっていうか、応募するっていうこと
で、今ですとホームページもあるので、アイバンクのホームページとかに聞いていただくこともあるかと。
インターネットから入っていくこともできるということでございます。
はい、
ありがとうございます。今日は最先端のお話もそうでございますけれども、非常に興味深い話をお聞きできたと思います。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シリーズ眼科診療昭和から令和への進歩の3回目、角膜移植再生医療と題して、京都府立医科大学眼科教授外園千恵さんにお話しいただきました。聞き手は東京慈恵医科医科大学客員教授多田典夫さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。